黙示録の21章1節から8節を朗読します。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼的、また真実であると言われた。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。以上です。私はまた新しい天と新しい地を見たとヨハネは書いています。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。まあ、冒頭の部分をもう一度読みましたが、この幻を最初に、見た使徒ヨハネはどんなに深い驚きを覚えたかなって思うんですね。しかもこれについてこういう御言葉が聞こえてきたと書いてありますね。おそらくこれは天使の呼びかける声であろうと思われますが、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。この中でもご一緒に、この皆さんと一緒にこの黙示録をずっと一章からね、抜け目なく全部を学んできているわけですが、この黙示録はもう何度も話してきたように、激しい激しいローマ帝国によるクリスチャンに対する、教会に対する迫害の中で書かれた、そういう書であると言われています。多くのクリスチャンが涙を流し、悲しみと嘆きが重なる日々、多くの嘆きの声に耳を傾けなければならないというね、そういう状況の中でヨハネはこの幻を見て、そしてこの御言葉を聞いたわけですね。これはどんなに深い慰めであり、また励ましのメッセージであったかなって思うんですね。これまでも何度かお話ししてきましたが、一般に黙示録というと何かこう世界の終わり、終末について語る恐ろしい書であるようなですね、そういうイメージというものを持っている人たちが多いのではないかなという気がしますが、しかしこういう箇所、今日の箇所から、こういうところから分かることは、黙示録は決してそういう恐ろしい書物、わけのわからないようなですね、何かこう人を怖がらせるような、あるいは人にこう、恐怖心を与えたり失望を与えるような、そういう書では決してないということがよくわかりますね。黙示録は私たちに慰めと喜びを与える希望の書であると言って間違いないんだと思います。あるドイツの神学者は、黙示録というこの書こそ、しかもこの特に今日学ぶこの私は新しい天と新しい地を見たというね、今日読ませてもらったこの言葉にこそ聖書全体が告げる喜びの知らせ、まあ、つまり福音ですよね、グッドニュース、 が凝縮しているんだって言ってるんですね。すごいです、皆さん。聖書ってこんな分厚いんですけど、ここに書かれてある福音の凝縮したもの、一番それが何か、どこかといえばこの黙示録にあるんだ。しかも今日読んだこの新しい天と新しい地についてのヨハネの見た幻にこそそれがあるんだって語ってるんですね。まあ、そういう言葉を心に留めながら黙示録の最後の部分を皆さんと一緒に学んでいきたいなって思ってます。ヨハネはここで新しい天と新しい地を見たと冒頭に言ってるわけですが、一体この新しい天と新しい地ってどういうものなんだろうか。まあ、実は新しい天と新しい地ということについては、この黙示録が初めて聖書に書いているところではないですね。聖書の中には新しい天と新しい地についてすでに、昔から旧約時代から言われているところでありまして、その代表がイザヤ書の65章の17節というところ、今日の手法に入れておきましたが読んでみますね。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。イザヤというのはイエス様がこの地上に生まれる700年も前にイスラエルで活躍した預言者ですね。そんな昔から聖書は私たちに新しい天と新しい地がやがて必ず来るんだということを教えている書なんですね。そのことを私たちは忘れてはならない。その教え、その預言はずっとイスラエルの民に引き継がれてきて、新約の時代になっても多くのクリスチャンたちがこの希望を持っていた。そして新たに今ヨハネは幻を通して、この何百年も前に見たイザヤの見たその幻と同じ神の約束をここで確認しているということですね。そういう意味で聖書がこの全巻をかけて、新しい天と地っていうのは全巻をかけて私たちに伝えているメッセージでもあると言っていいんだと思いますね。そこに希望があるんだ。この新しい天と新しい地というのは、もう新しいっていう言葉がまあ示していますけれども、今私たちが生きているこの地上、あるいはこの天と地といったらいいんでしょうかね、この天地の、神様が作った天地の延長線上にあるものではありません。新しいと言われているように、これは今私たちが生きているこの地上は古いものであって、これは滅び去らなければならないって黙示録は聖書を教えてるんですよね。最初の天と最初の地は去って行きってここにも書いてますよね。去っていくんだ。なぜ去っていくのか。それは新しい、ごめんなさい、最初の天と最初の地が人間の罪によって汚されてしまったから、汚されてしまったからであると聖書は言っています。もともとこの私が生きている天地は神様が作ったものであるって聖書の一番最初に書いてますよね。初めに神は天地を創造された。それは素晴らしいものだった。ところがその天と地を支配するために作られたその人間アダムとエヴァがですね、その神に逆らって罪に陥ってしまった。そのことのゆえに、その天地も、支配されるべき天地も罪に汚れてしまったんだって聖書を教えている。だからこのサタンが最終的に滅ぼされる、このことを先週前回学んだわけですけども、黙示録の19章でね、私たちは学んだわけです、20章で学んだわけですけど、そのサタンが滅ぼされると一緒に罪によって汚されてしまった、混乱してしまったこの地上もこの天地も滅び去らなければならない。そのことをこの21章は私たちに教えているっていうことですね。ペテロの手紙の第2の3章の8節から13節というところでこんなことが言われています。ペテロ第2、3章8節、愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主の下では1日は1000年のようで、1000年は1日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。 神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。その日天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き溶け去ることでしょう。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地と神の約束に従って待ち望んでいるのです。この手紙にあるように、キリストが再臨されるときにはこの天体に大きな変化が起こる、溶け去る、焼け尽くされてしまうと言われてますよね。古い天と古い地は、焼け崩されてしまうのだ、新しい天と新しい地がそこに誕生するのだということがはっきり聖書に教えられている。そこでキリストの命によって生まれ変わったものが生きていくのはこの現在の地球じゃないってことですよね。それははっきりとここでは言われているんだ。考えてみればこの地球も美しいものですし、ね、私たちが生まれたふるさとってね、懐かしいものですから、この天地が滅びるってどういうことかなって一瞬思いますが、でも一方でやっぱりこの地上に最終的に完成があるかっていえば難しい気がしますね。たとえイエス様を信じて救われているという私たちだっていろんな弱さを抱えてますし、決して完璧になったわけじゃないです。いろんな弱さがある、罪もあるとすれば、私たちのこの延長線上にね、私たちが成長して成長して成長してずっといけば完成が来るかといえば決してそうじゃないということですね。この地上は罪によって汚されてしまった。ですから一回リセットされてですね、新しい天と地が誕生しなくてはならない、聖書はそう教えているということですよね。そういう意味で私たちは終末というものを理解し、それをしっかりと受け止めて生きていく必要がある。この一節にはもはや海もなくなったって言われてますね。この海っていうのは聖書の中においてはサタンの住む場所、悪のその源泉っていうか悪の象徴なんですね。新しい天と新しい地には海がないということは悪の存在そのものがすっかりなくなってしまうということです。今生きているこの地上にはまだサタンがあるいは悪霊が暗躍しているわけです。なんとかして神の人間を神様から引き離そう、神への希望と神様にある救いというものからなんとかして引き離そうと躍起になっているって言ってますよね。ですからたとえ私たちは救われたとは言っても、神の平安はあると言っても、やっぱりこの地上に生きている限りはいろんな誘惑があったり弱さがあったりするわけです。ですからこの地上は決して天国ではありません。そういう意味でこの天地は一旦消え去らなくてはならない。そして新しい天と新しい地が神様によって作られる、その地にはもはや海はない、つまり悪の存在そのものが全部なくなってしまうのだ。だからこそ完成された本当の、まあ、天の御国ということができるということですね。そしてこの新しい天と地は当然のことですが、私たち人間の努力によってもたらされるものではありません。神様こそが新たに作り出すことができるもの、それが新しい天と新しい地だということですよね。そこに私たちのクリスチャンの教会の、まあ、理想があると言ったらいいか、希望があると言ったらいいんでしょうかね。約束された祝福がここにあるということです。クリスチャンというのは常にここにこう最終的な何でしょう、その目標を置いておく、やがていつか自分もこの全人類もここに行くのだ、そのことをしっかり理解し受け止めて、その日を待ち望みながら今日一日をしっかりと生きる、それがクリスチャンっていうものですよね。この目標を失うとクリスチャンは目当てを失ってやっぱり右往左往してしまう、どこに行ったらよいか分からなくなってしまう、現在の生活の祝福だけを求めるというね、非常にこう原生利益的なものだけに終わってしまう。もちろんこの地上の生活にも祝福はありますが、でもこの地上はさっきも言ったように消え去っていくのです。ですからこの地上に最終的な希望を持ってもそれはなくなってしまう。新しい天と地にこそ最終的に私たちが行くべきところがあるのだ、住むべきところがあるのだ、それが クリスチャンに与えられた、いや全人類に与えられた希望ということですよね。これをしっかり私たちが理解し受け止めていくところに信仰というものがあると言って間違いないんだと思いますね。皆さんどうですかね、こういう箇所を読んでいて、なかなか難しいなという人もいるかもしれませんし、それは信ずることが難しいということかもしれませんね。でも信仰ってやっぱりそこにあるんですね。そこに希望をはっきり見出して初めて神の教えに聞き従って生きるということができてきます。それが本気で分かる、こう信じられないとね、やっぱりどこかこんなことしても無駄なんじゃないだろうか、そういう思いが出てきますよね。そういう意味では聖霊によって本当にここに書かれてあるこのことを本当に喜びとして希望として私たちが受け止める、それによって聖書の教えをこの地上においてもしっかりと聞き従いながら守りを行いながらまっすぐに歩んでいくことができるようになる、そのためにこそ神様はこういう、幻をヨハネを通して私たちに教えてくださっていると言っていいんだと思いますね。さて次にヨハネは聖なる都新しいエルサレムについてね、語ってますね。2節ですね、2節から読んでみますか。聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見たって書かれてますね。頭の部分忘れましたね、さらに私はというところね。新しい天と新しい地の中心地、つまり都は新しいエルサレムであるって言われてますね。じゃあこの新しいエルサレムってどういうところなんだろうか、3つのことを確認してみたいと思うんですが、まず初めに今読んだところに書いてありますが、これは、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて天から下ってくるものだ、つまり神様と神を礼拝する者とが夫婦のように、夫婦って別人格ですけどでも一体とされる、そんな形でこの新しい天と地、その都のエルサレムというのはですね、夫婦のように一体となって神様によって作られているんだということですね。そのことが言われていますね。そしてその新しいエルサレムの最大の特徴は何か、それは神と人とがそこに住むところである、書かれてある。見よ、あごめんなさい、3節、その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神と人間とが何の分け隔てもなく交わることのできる場所、それが新しいエルサレム、新しい都だっていうんですよね。創世記、聖書の一番最初の書で、最初の人アダムとエヴァが作られた時、彼らはエデンの園で神様との親しい交わりの中に生きるものとして作られました。そもそも人間って何のため作られたか、それは神様との永遠の愛の交わりの中に、祝福の中に生きるものとして作られたんですね。人間は神に信頼し、神の掟に従ってこの全宇宙を、治める、管理する、そういうものとして作られたって教えられているわけですが、残念なことにその人間は悪魔の誘惑に陥って、神様のその教えに逆らってしまった、罪に陥ってしまった。そのことのために神との交わりが断絶してしまった。ですから皆さん、人間の幸福は幸せは、その根源はどこにあるかといえば、神との平和な交わりなんです。その交わりを失ったときに、私たちは幸福を失います。人間にとっての本当の意味での幸福、本当の内側から満たされたその幸せというのは、神様との平和な関わり、交わりの中にこそあるんだってことですね。ですから、どんなに私たちの環境が整って、例えば私たちが大金持ちになってね、あれ有名になってですね、何かこう、健康的にも生きられるとね、そういうことがあったとしても、神様との交わりが断たれていたとしたら、 その人には本当の意味での幸せあるいは平安はないと言っていいんだと思いますね。だからこそ神様はそのことをご存知だからこそ、何とかして罪に陥った人間、神との交わりが断たれてしまった人間をもう一度こう回復して、交わりを回復しようとされたわけですね。そのことのために神様は人間の中からある民族を選びました。それがあのイスラエル、ユダヤ人ですね、まあ、アブラハムから始まる歴史がユダヤ人の歴史ですけれども、神様はこのユダヤ人を通して、ユダヤ人と共にいて全世界に神の祝福をもたらそうとした。具体的にどうやったかというと、最初アブラハムとかイサクとかヤコブとか族長時代というのはその人物と共に神がいてくださったようですね、個人的に。でもやがてイスラエルはエジプトに下って、まあ、一つのこう大きな、民族になっていきます。そこでエジプトでまあ奴隷のような状態にされたわけですけど、神様はそこから彼らを脱出させて約束の土地カナンに迎え入れようとした。その時神様は今度は個人的にではなくしてですね、その民族と共にいてくださる神様として幕屋っていうものを、まあテントですね、作って、そこに御臨在を表すということをしたんですね。神様はいつもイスラエルがこう移動するたびに、幕屋ですからね、テントですからこう折りたたんでね、レビ人が担いでそれを持ってったわけですけど、宿営するときにはその真ん中にテントを立てて、そこに臨在を表す、神はいつも神の民と共にいるんだよということを表したわけですね。そしてやがて彼らが約束の地カナンに入ると、今度はダビデとソロモンによって神殿という立派な建物を建てたわけですね。そこに神は御臨在を表して、神の民と共に私はいるのだ、ここから祝福が全世界に伝えられるんだ、まあ、そういう計画を持ってイスラエルの民を導かれたわけです。しかし皆さんもご存知のように、イスラエルの民は神様に逆らいました。逆らい続けました。偶像を拝み、弱い人々、貧しい人々を虐げ、神の教えから離れたような、そういう、生活がずっと続いていってしまったわけですね。最終的に神様はその彼らの罪のゆえに、イスラエルはほとんどその何て言うんでしょうかね、滅亡のような状態に陥ってしまった。まあそれがバビロン捕囚と言われるものですね。彼らは国を失った。神殿も失ってしまった。その時神様はどうしたかっていうと、それで人類を救う計画をやめられたわけじゃないんです。神様はさらにやがてイエス・キリストをお使わしになって、今度はイスラエルという特定の民族ではなくして、キリストを信ずるすべての人々を神の民として、そしてそれを教会という群れにしてですね、この世界に神の臨在を表す場としてくださった。つまり今私たちはそこにいるんですね。教会時代に生きているわけですが、今神様はキリストを信ずる教会、クリスチャンと共におられるのだ。つまり教会というのはこの世界に神様を、イエス・キリストというお方を表す、透明なまでにこう表す、そういう存在として教会は今置かれているんだということですね。神様はどこにいるんですかね、ここの群れにね皆さんどう思われますか。それを本気でアメンって思いますかね。神は私たちと共におられるんだ。今キリストを信ずるクリスチャンと共に教会というその群れの中に神はご臨在くださるんだって言うんですよね。聖霊によって。それをはっきり私たちが理解し受け止めて生きていくときに、神様は素晴らしい祝福を私たちにもたらし、私たちを通して家族が、友人が、多くの人々がまたその救いに、祝福に預かっていくことができる、そういうものとしてクリスチャンを、教会を今置いていてくださるのだということですね。このように聖書というのは一貫して神様は人間、私たち一人一人と共にいることを願っていらっしゃる。そして私たちと神が共にいるということが最高にして最大の祝福であり、救いであり、そこに命というものがあるんだって教えてるんですね。ですから新しい天と新しい地が作られるこの完成の中にも、そのことが何よりもまず言われている。この新しい天と地の都、ね、このエルサレムはキリストの花嫁のような美しい場所で、そこはなぜ美しいか、神がそこにおられるからですね。神と人とが親しい交わりを持って、愛の中に、希望の中に、恵みの中に生きているからこそ、そこに素晴らしい 祝福が満ち溢れるということです。喜びが満ち溢れるということ。そしてそのことのゆえに、その新しい天と地、そしてエルサレムには死も悲しみも嘆きも老苦もなくなる。神が共におられるときに死は消え去る。神が共におられるときに悲しみも嘆きも老苦も拭い去られるのだ。今私たちは新しい天と地はまだ経験してないですよね。これから先ですけど、でも聖霊によって私はそのことを前味としてね、味わってる。完璧ではないですけど、不完全な形かもしれませんが、それを味わってると言っていいでしょうね。主が共にいてくださるというところに不思議な平安を感じます。いろんなことがありますけど、神の前にひれ伏し祈ると、なんか不思議な心に安らぎを感じるってあるじゃないですか。これはある意味の前味ですよね。前もって味わわせてくださって、その延長線上に完成として新しい天と地、死も悲しみも嘆きも老苦もない、そういう時が必ず来るんだ。それがこの黙示録の聖書の約束だということですね。そのことを皆さんは確信していらっしゃるでしょうか。さて最後に5節から8節で神様がヨハネに語った言葉が語られています。実は黙示録の中で神が直接ヨハネに語ったところってここが初めてなんです。最初にして最後と言ったらいいんでしょうかね。ここまでは全部天使がヨハネに語りかけるってことはたくさん出てきましたが、神が直接ヨハネに語りかけているのはこの21章の5節から8節なんですね。ちょっと読んでみます。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われたと言われてますね。神様は私たち人間を作り、また私たちを新しくすることができるお方です。命を新しく作り変えることができるお方だってことですね。またヨハネが見たように、新しく作られた人々のために、生徒たちのために新しい世界を作ることもできる方、それがここで言われているこの神の約束ですね。見よ、私は万物を新しくする。これも実はイザヤ書に似たような言葉がありますね。今日の週報に書いておきましたが、イザヤ書、43章の18節と19節、初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。旧約時代から新約にわたってもずっとこういうことは約束されてきたということですね。そして新約においてはパウロがこう言ってますね。コリントの第2、5章17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。いいですか。キリストを信じて救われるってことは新しいものに作り変えられるということです。そして古いものは過ぎ去るということです。古いものって何でしょう、皆さん。古いもの、古い自分って何でしょう。神を知らない、神を信頼しない、神様を愛さない、自分中心の、ね、そういう自分ですね。そういう生き方、そういう考え方、それが全部過ぎ去ってしまう。キリストを信ずるというのはそういう自己中心な自分が死んで、キリストを中心とした、つまりキリストを信頼し、キリストを愛し、キリストと共に喜んで生きていく、そういう自分が新たに今日から今から始まったのだ。それが新しく生まれるということですね。神様はそれを可能にしてくださった。キリストによって、十字架によって、それが福音と呼ばれるものですね。このことは確信すべきもの、信ずべきもの、信頼してよいものだと神様ご自身がここでおっしゃっています。さて続いて6節と7節も読んでみたいと思いますが、また私に言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。もう1節ですね、勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ、私はそのものの神になり、そのものは私の子となると言われてますね。私はアルファでありオメガである、 初めであり終わりである。これ有名な言葉で、黙示録の最初の方にも何度か出てきましたが、神ご自身が宣言しているのはここが初めてなんですね。アルファでありオメガである、初めであり終わりであるっていうのは、単に時間的に最初に起こったって意味じゃなくして、全てのものの根源起源っていうことですね。そこから全てが始まったんだよという意味での根源、それがこのアルファである、初めであるということの意味です。同じように終わりであるオメガであるというのも、時間的に最後という意味ではなくして、終局、最終的なその目的、終局がここにある、神にあるということですね。つまりこの全宇宙、私たち人間、全人類は全て神から出て最終的に神に帰るんだ。聖書はそう教えてるってことですね。これはでっかい話ですよね。この宇宙が、私たち人間が、命というものの全てが神から出て、そして最終的に神に帰っていく。それが神様っていうお方だっていうことですよね。そしてだからこそと言ったらいいんでしょうかね、この命の源であり根源である神様にこそ真実な意味での満たしがある。ここでは乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう、命の根源であるからこそ、この神に立ち返り神との交わりを回復する時に、私たちは本当の意味での満たしというものを体験することができる、満たしの中に生きることができるように変えられていくということですね。さらにまた勝利を得るものという言葉が出てきますが、これも黙示録の最初の頃に7つの教会に当てて言われた言葉に何度も出てきました。神様は私たちに、人間に勝利を得てもらいたいと願ってらっしゃる。その勝利って誰かに勝つという比較の問題じゃなくして、罪に打ち勝ち、神様との平和な交わりを回復し、永遠の命の中に、永遠の祝福の中に生きるものとなる、それが勝利という意味だと思いますね。キリストを信じて生きるときに、私たちはそういう勝利を得るものとなることができる。そして神はそのものをご自分の子供としてくださる、ご自分の子としてくださる、家族としてくださる、親子にとしてくださる。皆さん、人間の関係の中で一番深い、親しいって言うと語弊があるかな、深い関係って言ったら親子ですよね。夫婦って答える人もいるかもしれませんね、幸せなご夫婦はねでも夫婦はやっぱり赤の他人が夫婦になるわけですけど、親子は 血のつながりという意味では親子の関係が一番深いと言えるかもしれませんね。そういう意味で神が私たちをご自分の子としてくださる、それは何よりも最も深い関わりの中に私たちを入れてくださる、お守りくださるんだ、そういう意味があると言っていいでしょうね。そこに勝利の意味があると言ってもよろしいんだと思います。しかし残念なことに、この勝利を得ることのできない人々がいることを黙示録はここでもう一度語っています。つまり神の都エルサレムに入ることができない人もいるんだ。8節、しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。これは言い方が許されるかどうか分かりませんが、まともに真剣に読めば読むほどやっぱりこうにわかに信じたくないと言ったらいいんでしょうかね、そういう言葉でもあるなっていう気がします。でも聖書ははっきりとこういうことを語っている。神は私たちと永遠の祝福にあふれる親しい交わりを回復したいと願っていらっしゃる。そのために長い間の計画を立てて、そして キリストを使わせて、ご自分の御子を使わせて十字架にまでかけてですね、その交わりを回復する道を開いてくださった。神様はそういう意味で全てを尽くして人間に、さあここに救いがあるよと手を広げて語りかけてくださっている。しかし残念なことに、その神の申し出を、神のメッセージをどうしても受け取らない、受け入れない、あるいは拒否する人たちがいる。それもまた現実だってことですね。そしてその人は、その人たちは最終的に火と硫黄の燃える池に入れられてしまう。これが第二の死である。体の死ではなくして霊的な死、永遠の死だ。そういうこともはっきりと聖書は教えてるってことですよね。これはもうやっぱり本当どう考えても、まともに考えれば考えるほどもうなんかこう苦しくなってしまうことです。でもだからこそ私たちはキリストを真剣に信頼し、信じてキリストを多くの人にも伝えていくという思いがですね、生まれてくるんだと思いますよね。私たちの愛する家族が、親しい友人が、多くの人たちがこの第二の死に陥ることがないように、火と硫黄の燃える池に入るようなことが決してないように、私は本気になって真剣に主の前にひれ伏し祈り、神様の救いを信じてですね、家族を愛し友人を愛していくこと、このことが私たちのこの地上の生涯におけるなすべき第一のことであると言って決して間違いではないんだろうと思います。黙示録の最後の部分をがよにいよいよこう入ってきました。もう少しあと 1章半ぐらい残ってますけれども、細かくですねこの部分をご一緒に学びながら、聖書の最後の書であり、またこの黙示録の最後の部分からですね、神様の励ましのメッセージをいただいていきたいと思います。一言祈ります。恵みの主よ、今夜も皆さんと一緒に黙示録の御言葉から学ぶ機会が与えられたことを心からありがとうございます。聖書ははっきりと、やがて新しい天と新しい地がこの地上に、この私たちの目に見える形でやってくると教えています。それは同時に古い、今私たちが生きているこの天地が消え去る時であって、それとともに悪が、罪が、汚れがすべて滅ぼされる、滅び尽くされる、そういう時でもあると教えています。そこに本当の意味での救いがあり、完成がある、祝福の極地があることを、私たちはもう一度心から覚えて感謝を捧げます。神様、どうぞここにいらっしゃるお一人お一人がその約束の中に今置かれていること、神様によってその約束が与えられているということをしっかりと受け止め、神のことされていることを感謝して、主の平安の中に喜びをたたえて力強く歩み続けていくことができるように助けてください。またそれと同時に、この祝福と救いから漏れてしまう人々もいるとはっきりと聖書は教えています。神様、このことをどうか私たちが、小さなこととして、あるいは、どうでもよいようなこととしてしまうことのないように、真剣に受け止めつつ、だからこそ真剣に祈り、家族や友人や多くの人々にキリストの福音を、救いを述べ伝えていくことができるように、一人一人を励ましてください。私たちをお持ちくださって、キリストの愛と救いを人々に表していくことができますように。私たちはなお弱く、また、勇気のないものであり、信仰の弱いものですが、でもそんなものをあなたはご存知で、わざわざイエス様を身代わりとして十字架にかけてくださいました。弱さを隠すことなく、あなたの前にそれを認め、だからこそより一層あなたにより頼みます。主よ、どうぞ私たちと共にいてくださって、私たちの弱さの中にあなたが働いてくださって、力強い主の御業を、栄光と祝福の御業を私たちを通して行ってくださるよう心からお願いします。ここに集われているお一人お一人、またその一家族一家族が神様の豊かな祝福に預かり、救いに預かり、喜びと確信を持って 歩み続けていくことができますように、この小さな群れがあなたによって愛されていることをいつも覚えながら、どうか神の素晴らしい御業を期待しつつ、主に聞き従って進んでいくことができるように導いてください。今日はこれから聖餐式をいたします。イエス様の十字架を覚えて、キリストを信頼する一人一人と、一人一人が感謝を持ってこの聖餐に預かることができるように導いてください。神様、どうか私たちがキリストの命によって生かされている、キリストの命によって一つとされている、そのことをもう一度覚えつつ、感謝と賛美を持って聖餐に預かることができるよう心からお願いをいたします。主の御手にすべてを委ねます。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によりお祈りをいたします。アメン。